一、五、三、七、九。
一、二、三、シオンでゴー。この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、上園食品株式会社、コメットライス宮田株式会社の提供でお送りいたします。さあ始まりました、123シオンでゴー。スタジオは私沢子と
シンガーソングライターの陽子です。
さあ1ヶ月のご無沙汰でした。お元気でしたか、
はい、元気ですよ、はい、ね、結構ね感染者数も多いですからね。
そうですね、
みんなピリピリとね、やっぱ自己管理徹底されてることと思います。
はい、
沢子さんはどうでした？元気です。
おかげさまで、まあ花火も見ましたよ。
ああ、よかったですね、はい、私はねもう花火の時期にお仕事がねできるっていう幸せを今年は感じられました。なのでステージをね、夏祭りいただいて、はい、歌わせていただいてきましたよ、
はい、天文館でしたかね。
天文館もですしね、はい、吉田町もありましたね、
はいはい、ね、本当に今年はちょっとこう、まあ、自粛ムードから少し解放されて、感染者数に対してはちょっと皆さんもうあまり気にならなくなってきてる、まあ、
気をつけられてるからこそ の、あの動きっていうのは皆さん感じ取れますよね。
そうですね、
やっぱりあの野外でイベントを歌わせていただいている時も一人一人の方が距離をきちんと取ってっていうのはもう目に見えますからね、うん、自分たちもまあ移動の時そうですしね、
はい、
うん、だからやっぱり上手な付き合い方っていうのはもう今から必要なことですよね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、共存していくしかない、
ね、そうなんでしょうね。
あとは一人一人の免疫力を、
そうそう、
保つこと、
そうですね、健康のためにいっぱい笑って、ね、
そうですね、
大事ですよね。
はい、人ってやっぱりこうバイオリズムっていうのがあると思うんですけど、
はい、
このへこんだ時にこうパワーをチャージするためのなんかあります？陽子さん。
私ですか、はい、もうへこまないようにしてますね。根本的にもう若くないし、もうどん底まで落ちてる暇はないぞみたいなのはもちろんありますよ、だけどまあ人なんでね、っていう時にはやっぱりあの、まあ、パワースポットっていうかパワーをもらえる場所っていうのはやっぱ訪れてみたくはなりますね、なかなかこうね、そういうとこ行けないですけど、あ、この自然ね見るだけで、あ、心洗われるとか、結構私あのバニラスカイって言われる朝焼けとか夕焼けのピンクがかった空大好きなので、
は
い、そういうところが見える海をね眺めに行きたいなとは思いますけどね、
はい、
うん、なかなか行けないので。沢子さんあります？そういうパワー。
そうですね、なんか昨年なんですけど屋久島行って、
はい、
で、
うんうんうん、でいいとこですよね、
なんか屋久島ってやっぱりあの、はい、スコールみたいな雨が降るんですけど、カヤックの上でヨガをして、
ヨガされたんですね。
そうなんですよ、ちょうどスコールに打たれてもうボードの上で横になった状態で、はい、何もかも現れたっていうか、
素晴らしい、
そういう感じがしましたね
いいですね、
何も考えないでよかったし、
屋久島もですし、パワースポットっていうかそのパワーを感じられる場所って、やっぱり世界遺産に登録されている理由がわかるっていう、まあちょっとね、ま、
そうですね、う
ん、世界遺産ってね、
まあ、
何なんですかね、こう言葉では言えないような力なのか、こう感覚なのか、いろいろね、
認められるまでに結構いろんな時間をかけての、まあ、認定になってると思うんですけれども、やっぱりそれなりのすごいものを持ってるからこそのっていうのはありますよね。
そうですよね、沢子さんの言葉も全部なんかもうそれなりにすごく擬音みたいな感じでもまあそういうことなんですよね、きっと ね、
うん、
まあ、ね、もうちょっとで高専先生もちょっとね、
そうなんですよ、
高野さんにね行かれるっていうことで、はい、お話をお聞きしてますけど、
はい、
ちょっとね1年間寂しくなっちゃいますけれども ね、
ですね、しばらく会えなくなるという話、みたいですもん ね、
なので、まあ、高専先生に会いにみんなで行こうっていうねこともありますけど、
はい、はい、じゃあ一旦 CM 行きます。 教えて郷さん。このコーナーは平川西福寺池口郷センカンスにお話を伺います。郷さん、こんにちは。
ゴーです。
ご無沙汰しております。
ちょっと寝ぼけてるゴーです。
そうなんですか。キレッキレじゃないんですか。
ちょっと寝ぼけてます。
今日はスタジオの方にお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかの昨日お帰りになったと、
ちょっと昨日の夜まで帰ってきたんですけど、またちょっと高野山とここのところちょっと行ったり来たりが多いんですけれど、今回また高野山あっち側の方に行ってきて、
はい、
あの神社に行ってきたんですね、
はい、
高野山のふもとに神社がありまして、はい、その神社に行ってちょっとお祓いも受けてきたんですね。
おお、お祓いですか、
はい、
郷センさんがお祓いを受ける方ですか。
そうです。
そんなことってあるんですか。
そうですね、神社で、まあ、お坊さんと神社でっていうことなんでお祓いをっていうこともあるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、高野山のふもとにね、
はい、
まあ、高野山と、まあ、あの順に話していきますけど、ゆかりの深い二宇津姫神社っていうのがあって、
はい、
そこの神社にはですね、高野山であの修行するお坊さんっていうのは、
はい、
あの区切り区切りでね、そこにお参り行くことになってるんですよ。
あ、そうなんですか。
一番最初、まあ、お坊さんの、まあ、資格を取る修行の家業というのがあるんですけど、それが100日終わった段階でもそこ行きますし、
はい、
あとまた他のいろんなあの行事ごとがあの終わるたびにそこの神社にお参り行くことになってるんですね。
節目節目でっていうことですね。
そうなんですね、
はい、
自分もちょっとした節目がありますので、
はい、
今回行ってちょっとお祓いを受けてきたんですけどね。
お、あのいわゆるこう なんて言ったらいいんですかね、あのこんな何ですかね、
お祓いの玉串を奉仕 してですね、
はい、
それでお祓いあのをしてもらってっていうのを祝詞をあげていただいてっていうことをね、ずっとするんですね。
あ、そうなんですか。
もともとまあ、あのご存知だと思いますけど、高野山は世界遺産ですよね、
はい、
世界遺産に入ってます。まあ高野だけじゃないですけど、紀伊山地の霊場と参詣道ということで、熊野とか、はい、あの高野山あそこら辺行って入ってるますけれど、
はい、
まあ、だから高野山は もちろん仏教密教なんですけど、周りの方は神道ですよね、
はい、
まあ、だからあの、まあ、神と仏が共存する信仰っていうのは、まあ、世界的に見てもまあ珍しいわけですよね、
はい、
それが、まあ、あのまあ、ユネスコによっても日本古来の神道と、まあ、仏教っていうのは、まあ、仏教密教っていうのはインドの方からずっと中国を通じて日本に来てるわけですけれど、
はい、
それが、まあ、神道と仏教がこう日本で融合して、まあ、1200年以上、ね、それ以上からずっと融合して、
はい、
まあ、その、 あの文化景観っていうね、あのお寺があったり神社があったり、そのずっと昔からのが残ってるっていう、まあ、それがなかなか、
ね、
まあ、ユニーク、まあ、独特っていうことでね、あの評価を受けて、それで、まあ、世界遺産になってるという形なんですけれどね、はい、まあ、もともと高野山海藻ですね、
はい、
高野山が今あの高野山真言寺の本山としてあるわけですけれど、
はい、
まあ、その海藻にまつわっても、まあ、そういう神とのつながりっていうのがありましてね、
はい、
まあ、お大師さんは弘法大師っていう人があの当時の中国の唐の都に行って、その密教、インドから中国に渡ってきた密教っていうものをあの授かって日本に持って帰ってくるわけですよ、
はい、
そうやって持って帰ってきて、それ あの密教の、まあ、広めるためのまずはお坊さんたちの修行の場、修禅の場としてどっかいいところがないかなということであの求めたのが高野山なんですね、その高野山っていうのをあの土地をあの嵯峨天皇からもらったんですけれど、
はい、
形としては、まあ、人の世界のあれとしては嵯峨天皇からこういただいたという形なんですけれど、
はい、
まあ、そう、なんで高野山なのか、その当時の日本の都は京都の方ですよね、
はい、
もともと奈良が、ね、奈良京都ってあっち側の方なんですけど、
はい、
そこからするとやはり高野山というのは少し離れてるわけですよね、
はい、
これはわざわざ広めるためだったらやっぱり都の近くの方がいいってなるんですけれど、
はい、
そうじゃなくて少し人里離れた高野山ということを場所をね、
はい、
あのこう求めて嵯峨天皇にあの山くださいって言って、それをいただいて、
はい、
そこにいろんな柄を立てていて、あの今の高野山があるわけなんですけれど、
はい、
なんで、まあ、あのその地を探したか、
はい、
まあ、それに関していくつかのその高野山縁起に関していくつかに関することがあるんですけれど、その中の一つで、まあ、お大師さんに日本に帰ってきてからどこにしようかなということで、 こうずっと歩かれてて、はい、まあ、もともと甲府大師空海といった四国のお生まれなんですけど、ね、はい、四国で生まれて山の中でいろいろ修行をしたりして行動したりして、はい、その中でちょっと一つのきっかけがあって中国に渡って密教を探しに行かれたということがあるんですけど、まあ、いろんな京都、奈良、はい、四国の山々ということでずっとこう歩き回って行されてて、まあ、いろいろご存知だったと思うんですけれど、まあ、その中で、まあ、まあ、候補として高野山のあの辺りっていうのもあったと思うんですけど、そっち側にこう行った時にですね、
はい、
狩人さんが出てきて、
はい、
白い犬と黒い犬を2匹連れた狩人さんが連れてきて、
はい、
あなたが探してるのはこっち側の方じゃないですかって案内していってずっとしてくれたのがその今の高野山の地なんですよ。だってまあその黒い犬と白い犬を連れた狩人っていうのが、
はい、
まあ、今なんかそこの神社でも高野山でもお祭りしてるね明神さんなんですね。明神さんがその狩人の形になって、
はい、
犬と白い犬黒い犬を連れてそこの地に導いてくれたということがあるんですよ、ね、
はい、
それでまあですから高野山一番最初、まあ、お寺がお堂があるんですけれども、ね、はい、仏さんの祀られてる、まあ、前にも話したかな高野山で一番最初に建てられる神社なんですね。その土地の、まあ、その今案内してくれた明神さんも含めて、
はい、
そこに一番最初に神社を作ったんですね、
はい、
それからいろんな仏さんのお堂修行の道場っていうのを作っていったんですけど、一番最初は神社を作って、
はい、
神様に、まあ、これから先もうまいこといきますようにお守りくださいということでね、
はい、
したんですね、
はい、
だからまあ、まあうん、まあ、その昔からあったとは思うんですけど、今言われている神仏集合っていうね、
神仏集合、
はい、神道と仏教の集合っていうのは、はい、まあ、一つの大きなきっかけではあると思うんですね。きっちりした形であるっていうのは高野山、まあ、だからあの辺りがその、まあ、もちろんそういった意味でも世界線にもなってるわけですけど、
はい、
神仏集合、日本人の心と、まあ、仏教ももともとは外から
行
く教えですからね、
はい、
それがうまいこと融合されたあれな例だということで世界遺産にもなったし、実際にもね、はい、そういう形になって高野山のお坊さんたちはそういう機会ごとにその神社に行って報告をしてお祓いしてもらってっていうのがね、
はい、流れなんですよ。あるん
ですか。自分はその家業の終わりとかそういったのでもう何回かお祓いしてもらってるんですけど、
はい、
今回またちょっと違うのに入りますんで、
明
神様に関する
、はい、
それでちょっと挨拶をしてお笑いしてもらったってことですよね。そう言って帰ってきたところでした。
あ、そうなんですよ。とっても意外でした、うん、やっぱり神社とその仏様、神様のところを融合っていうのが意外性です。ちょっと、
うん、はい、だから密教っていうのは、まあ、インドから中国に渡って日本に来たもありますけど、チベット密教ってダライラマさんのチベット密教も、もともとはインドの方で同じようなところで生まれてるんですけど、
はい
は
い、
同じ密教でもこうちょっと性格的に違ってるのはやはりお弟子様とそうされたように日本に持ってきたのは神道、日本にもともとあったその土地の、ね、神道っていうものを大事にしながら、はい、それで融合しながら育てていったっていうことです、
はい、
まあ、だから日本の
先生がこれからこう、まあ、今回お祓いをしていただいた次のステージっていうのは、まあ、9月からっていうお話をちょっとちらっと伺ってみたんですけど、そうですね、
まあ、だから最初そうやってお大師様が、
はい、
その明神様を、はい、お迎えして神社を作られましたよね、はい、それを、まあ、拝まれながら密教の方を整備されていったんですけど、
はい、
まあ、一応根本はその神社で拝まれてっていうのが根本にあるんですけど、
はい、
それでお大師様が実際で拝まれなくなったというか、
はい、
その後もずっと高野山のお坊さんが2人ずつ交代でずっとその明神さんを拝むお役があるんですね、
はい、
だからもうバトンタッチ、お大師様からバトンタッチ、それの役が まあ、思いもしなかったんですけど僕に回ってきたんですね。
あ、そうなんですね。
だから、まあ、あの高野山の山で、はい、あの1年間入って、はい、それで、まあ、あの神社というか明神様
を、
あの毎日ずっと拝むっていう、ちょっとした宮司さんみたいな感じになりますけど、
そうですね、
宮司さんとお坊さんと、はい、ということでやるっていうね、こういう役にあのすることになったんで、その前に、はい、まあ、挨拶させてもらって、
ご挨拶によろしくお願いしますの、
は
い、
また終わったらまた終わったでありがとうございましたで行くんですけどね、これの区切りのあれでね、
はい、
今回ちょっとお参りに行かせてもらったんですけど、
あ、そうなんです
か。だから確実なお大師さんからの戦略で御師のバトンをきっちり、
ね、そうですね、ま
あ、このだからこの明神さんをあのお祭りする2人っていうのはこの新御師の中でもちょっと格別な扱いを受けてね、あのやるんですけれど、
はい、
思いもしなかった形でね、僕すること
すごいですね、はい、そこが始まるともう1年間は高野山にな
るんですか。そう
ですね、
佐和子さんの顔が見れる、
本当だこうやってスタジオにいらっしゃるのか
遊びに来てください
本当ですね、先生がお山から降りてくれないんだったら私たちが会いに行きますね。
もう会う人は会う人に遊びに来て
そうなんですね、
行けないからということで、あの皆さんに言ってる。ちょうどそれでね、あの、まあ、今年の秋から来年の秋までなんですけど、
はい、
あの来年がちょうどね、お大師様が生まれてね、1250年っていうね、また
節目なんですか。
節目の年なんで、はい、高野山でもそういったかそれに関する法要なんかもまたいろいろあるんですよ。
はい、
うん、まあ、いやでもいろんな信号師のお坊さんは高野山に上がっているから、
あ、もうでも本当に大役ですね先生。
そうですね、
ね、う
ん、だからコロナなんかかかってない
本当だ
気をつけて気をつけてってしてるんですけどね、今もうだから高野山と行ったり来たりが多い。7月なんかも毎週行ったり来たりしてたんだよね、
はい、
うん、まあ気をつけながらやってますけど、
ね、いや、それはもうごま行で払うんじゃないですかもう寄ってきませんよ、
まあ、熱気で、ね、うん、払える分と、まあ、はい、最低限気をつけながらということで、ね、そうです
ね、うん、はい、やっぱり大地は、まあ、はい、ね、健康第一なので。
そうなんですよ
ね、先生まあ、じゃあ頑張っていただかないといけないですね。
そうですね、神道、まあ、今まあ、宗教戦争があったりね、はい、いろいろ、まあ、あの戦争もあったりしてこう仲たがいっていうかそういうのもあるんだけど、まあ、特に今多様性を求められる時代なんですけれどね、
はい、
まあ、そういった意味でも、まあ、他の宗教で一神教って一つの神様っていうのもあるんですけど、
はい、
神道にしても、まあ、密教にしても特徴的なのはこう八百万神だったり、はい、密教だったらあの曼荼羅っていうのがあって、たくさんの仏さんがいる、観音さんがいたりお地蔵さんがいたり、はい、お不動さんがいたり、そんな仏さんがいるわけでしょ、
はい、
でそれぞれがそれぞれの役目であのやっていただく、守っていただくということをしていく。神道もそういったいろんな仏さん、八百万の神様にね、守っていただくってい う、ね、多様性の文化がありますからね、
はい、
だからそういった意味で日本からそういった平和思想というものをまた発信していかなければいけないという部分がありますよね。
はい、そうですね。でやっぱり、いつも思うんですけど、宗教、この宗教じゃないといけないとかそういうのはなくて、やっぱり誰しもやっぱり苦しい時は神頼みじゃないですけど、手を合わせて、
うん、
まあ、手を仰ぐじゃないですけど、そういう気持ちになりますので、そこがなんか今日のお話ですっとすっきりしました私。
自分の子が一番って思わんでね、
他の子
も認めてあげないといけないなというところですよね。
そうですね、
あそこは悪いというだけじゃなくてね、
そうですね、
いろんな食べ物なんかにしても、あの小麦が上がってるからパンが上がってるとか、いろんな食材の値段
が上がってますね、
大変だというか、あえて今戦争してるロシアとウクライナのあたりが国葬、世界の国葬地帯だからね、はい、あそこからなかなか出ないから、まあ、そういった分もあるわけだから、
はい、
そういった恩恵も受けてるわけだしね、
はい、
まあ、だからあのそういった意味でもいい形でね、そのいいところを認め合いながら ならね、
そうですね、
住んでいければいいですよ
ね、はい、
それがあれしてるけどそれだけが悪いっていう一方的なあれでもないですからね、はい、追い詰められた部分もあるわけだから、
そうですね、
そういったものも多少はだけどね、
はい、
戦争自体をその動機なんか別にって戦争自体は早く収めないといけないんだけどね、
はい、
そういったプラスの部分、いい部分っていうのを全部否定 してしまうんじゃなくてね、そういった部分もちょっと、やっぱり頭の片隅に置いておいて、
そうですね、
置かないといけないですよね、そうせんともう必ず、はい、争いだけになってしまうからね、日本人の場合はそうやって昔からいろんなものに対して感謝をしてっていうのが他の人あれよりも優れてるかなっていう、優れてるって言い方するとまたおかしいんだけどね、そこら辺は日本人はそういう気持ちはずっと育んできてる部分ですからね、そこは大事にして、ね、日本人の長所として大事にしていかないといけないですよね、
はい、お互いを認め合うってすごく大切ですもんね、
お互い、ここはシオンということでやってますけど、シオンでお父さんお母さんの恩というのが一番最初に言ったことで、はい、次に主上の恩ということで言いますけど、主上っていうのは周りの人だけじゃなくてね、三千草木しっかり成仏で、
はい、
自然だったりいろんなものからにも主上に入るわけですから、ね、
はい、
だからこう自然の恵みを受けて食べ物なんかにしても、うん、それで命を育んでる水、
はい、
自然の水なんかでね、
はい、
いただいて命を育んでるわけですから、
そうですね、
いろんな意味でね、そういったことを感謝しないといけないんですけれど、
はい、
少し暑さも緩んでっていうか、少し、ね、
はい、
あれになってきまして、緑の秋ということでね、
はい、
それこそ食欲の秋でもあるけど、自然の恵みが多い時期でもありますからね、はい、そういったものは、そういった自然の恵み、神様仏様という言い方もあるんですけど、自然の恵みに感謝をして、
はい、
それを作ってくれる人、材料を運んでくれる人、作ってくれる、お母さん、あるところだとお父さんかもしれない、
はい、
そういうところにも感謝をしながら、体力をつけて、病気に負けないように頑張っていきたいなと、
はい、そうですね、はい、もう生かされていることに感謝しながらという気持ちで、は
い、ところからの、支えをもらいながら、
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。もしかすれば先々月ちょっとお預かりしていたお香のプレゼント、
ね、
視聴者プレゼントですね、
はい、お香のはね、はい、したんで、それでここに来た時、ここのスタッフの人からもいろいろお香の匂いがいいって、
はい、
いつも言っていただくので、ね、ちょっとした聴者、
そうですね、
リスナーの
皆さんに
プレゼントで、
はい、
お香の詰め合わせと香袋、
はい、
バッグなんかちょっとつけられるような、それを4つぐらいかな、
はい、
用意しておりますので、
はい、
また連絡していただ
ければ、はい、
それはもう、
はい、
こちらにお任せします、
ね、確率の問題かもしれませんけど
お任せしますね、
はい、また後ほどご紹介したいと思います、はい、ありがとうございます。教えて郷さん、平川西福寺池口郷専貫主にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
シオンでゴー。この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、上園食品株式会社、コメットライス宮田株式会社の提供でお送りいたしました。さあ、陽子さん、あっという間のエンディングですね。
はい、
はい、もういよいよゴーさんが高野山に行ってしまうのね、になっちゃうんですけれども、
そうですね、私たちは先生のおかげでね、はい、この1年間楽しく過ごせるね、なんかことができそうな、
そうですね、
うん、なんか高野山に先生に会いに行きたいっていうだけで、もういっぱいパワーいただいちゃうってことになりますからね。
そうですね、
役得ですね、
はい、ぜひ明神さんに会いに行きたいですよね。
そうですね、
うん、はい、ね、で、 ということで、ちょっとあの高専さんからも、はい、お香のプレゼントをいただきましたので、
はい、嬉しいプレゼントが、
はい、あの可愛い布に包まれた、はい、香りの匂い袋、はいはい、お二人様、そしてあのいろいろなあの香りがセットになったお二人分ですね、はい、いただいておりますの で,
そうです、ね、
はいはい、ぜひ番組にご意見ご感想をお寄せいただきまして、はいはい、こちらの方で送らせていただきたいと思いますので、送り先なんですけれども、フレンズ FM のインスタの方でも大丈夫ですし、
はい、インスタの方にコメントいただけましたら ね、ぜひあの募集いただいた応募いただいたってことになりますので、そちらでもお待ちいたしております。
そうですね、
そしてメールアドレスもお願いします。
はい、city@friendsfm.co.jp city@friendsfm.co.jp です。はい、はい、たくさんのメッセージお待ちしています。そしてね、あのゴーさんへの応援メッセージもありですよね。
はい、もちろんですよ、
ね、
先生いってらっしゃいって、私も会いに行きたいですってね。そう、
結構ね、毎日、ま、あの行こう、月に1回行こうかなっておっしゃってましたよ。
月に1回ですよ、あのもちろん仕事しに行くんですよ。先生会いに来ましたって言いながら、ついでに動画も撮ってね、
そうそう、そうね、流してもらってね、
あのスタンプカードを作っていただいてね、
うん、
あの毎月陽子が来たっていう証をインスタでもアップできるくらいね、本腰で行こうかななんて思っちゃってますけれども、でもさ、あの郷先生のおかげで私たちが今までなかなかこう身近に知ることができなかったことを、あのこの1年間は感じることができるんだなと思うと、皆さんワクワクしませんか。
そうです ね,
ね、
いや高野山ももう格別なところなので、すごいんじゃないかな。で、四季折々の小屋さんを実況中継していてもらいたいですよね。
さわこさん小屋さん行かれたことあるんですよね。
あるんですよ、はあ、やっぱりもう一歩踏み入れただけでもうスーッと一歩道ができるような気がするぐらい、スーッとなんかこう線が引かれていく感じがあったので、なんかやっぱり神々しくてですね、
私は初めてなのでね、もう感じたいですよ、高野山に行って。
ぜひ
あ、このことか、佐和子さんがスーって言ってたなとかね。いや、皆さんもね、きっとね、このコロナ禍でいっぱいね、自粛で、あのパワーを内に秘めてる方も多いと思います。なのでそのね、パワーバランスのためにも、まあ、いろいろね、あの感染症対策とか気をつけながら、先生がいらっしゃるうちに高野山に行ってみようかなとか、あとまたね、あの私がさっきお話ししましたけど、海を見つめる時間とか、こうぼーっとする時間っていうのも意外と大事なのかなと思ったりしますしね。とにかく健康のためにいっぱいね、笑っていっぱい食べていっぱい寝て、もうそれに尽きるんじゃないかなと思いますけどね。どうですかね。
そうです ね,
ね、
自分を大切にするってすごく大切なことなの で,、
うん、本当そうですね、
自分と向き合う時間っていうのを一日のうちで取れたらいいですよね、
うん、
作らないとできない時間ってあるからです ね,
そうですね、
はい、ということでいかがでしょうか。123シオンでゴー、スタジオは私サーコと
シンガーソングライターのヨーコでした。
はい、ではありがとうございます。